唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたをまことに知ることは永遠の命に至る道です。どうか私たちが御子イエス・キリストは道であり真理であり命であることを深く知って御後に従い、永遠の命に至る道を絶えず進むことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの規定に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで固くなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、まことにあなたは人の魂を死から、人の目を涙から、人の足をつまずきから救い出してくださる神様。あなたは情け深く正しい、まことに憐れみ深い神であられます。人の魂の憩いはあなたにあります。この私たちの告白が、この礼拝の時とともに、私たちのすべての時に真実となり、賛美となりますように。今日もあなたの皆を賛美し、あなたの御心に従うことを喜びとする者たちを祝福し、平安をお示しください。あなたの尊い皆のために生きたい、その願いを一層強めてくださいますように。私たちの生きる力がそこにあるからです。罪と咎がゆえに、あなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、あなたが私たちの教会になしてくださった慈しみを感謝いたします。今日は昨年度を振り返る総会が予定されております。教会はすべての面において支えられ、教会一人一人の生活も養われてきました。感謝いたします。私たちは日曜の糧を今日もお与えくださいと祈るものです。あなたがくださらなければ何一つ与えられないこと、あなたの御前でその謙虚な心にいつまでも生きられますよう、私たちの心をお守りください。あなたが私たちにすべてを整えてくださったのは、キリストイエスにある変わらないものを求めて生きるためです。あなたの口から出る一つ一つの言葉によって生きるためです。目に見える教会のあらゆる事柄において、誠実な管理者として務めつつ、しかし何よりも目に見えないキリストの教会を堅実に築いていくことができますように、いつも正しい知識と分別を与え、お導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。 アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第12章12節から26節です。新約聖書の192ページです。ヨハネによる福音書第12章12節。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男についていったではないか。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとで来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の種は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者が言えば、父はその人を大切にしてくださる。
死んだラザロの復活、これはユダヤ人たちに大変衝撃的な出来事でした。死んで4日も経って墓の中に納められたものが墓から出てきた。多くの人がそれを目撃したのです。すぐ前の箇所では死んだラザロを復活させられたイエスを見るために、また生き返ってきたラザロを自分たちの目で確かめるためにベタニアに集まってきた人たちが少なくなかったのでした。隣接した村町からもイエスとラザロを見に来ていたのでしょう。そして大勢の人が見て信じるようになったのです。ラザロの復活の事実ゆえに多くの人がイエスのところへ集まってきた、信じた。そのため民の指導者たちはイエスのみならずラザロをも殺そうとしていたと伝えています。そしてこの後、今日の聖書箇所でもラザロが復活した事実はエルサレムでも群衆の間で広まり、ラザロの復活の時に一緒にいた多くがそのことを証ししていて、なお人々が集まり群衆をなしていく様子です。一方、杉越祭が近づき、主が杉越祭の生贄として死なれる時が刻々と迫ってきました。今日私たちに与えられている聖書箇所は、主がそのためにエルサレムに入られ、神殿に入場される場面を報告しています。そしてその翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出たと始めています。続いて大勢の群衆が叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に、と記しています。人々が叫んだのは詩篇118編の言葉です。群衆はこの詩篇の言葉が示している主の名によって来られる方、イスラエルの王が、メシアが、このイエスのことだと叫んでいたわけです。ホサナとは、どうかお救いくださいという意味です。イエスを、イスラエルを救う王であると叫び続けていた。他の福音書を開きますと、この時即位する王の道を整えるため、人々は自分の服を道に敷き、木の枝を切って敷いたのです。そして、主の前を行く者も、後に従う者も、ダビデの子にホサナ、ホサナと叫んでいた。主が使わされたダビデの子、待ち望んでいたメシア、イスラエルの王が現れたと人々は喜んでいたのです。杉越祭の5日前のことでしたが、杉越祭が近づくと、イスラエル全域、外国に散らされているユダヤ人たちもエルサレムに集まってきます。後の使徒言行録等を確認しても、離散され他国で生活をしているユダヤ人たちも、この時杉越祭にエルサレムで起きた出来事、すなわちナザレのイエスが十字架につけられ死んだことを知っている様子です。この時全国、世界各地から集まっていたユダヤ人、さらにユダヤ教を信じる外国人も杉越祭を祝うためにエルサレムに来ていたのです。申し上げたいのは、今日の時点、すでにおびただしい数の人がエルサレムに来ていて、人々がホサナホサナとイスラエルを、イエスをイスラエルの王と叫んでいるのを見たのです。想像してみてください。大勢の群衆の歓迎の声、王として来られる方の道を整えるために自分たちの服を脱ぎ道に敷き、木の枝を切って敷き、夏目足の枝を手に持って王の即位を歓迎していたのです。ファリサイ派の人々は、集まっている群衆が ナザレから来たイエスという男に熱狂しているその様子を見て、見よ、何をしても無駄だ、夜を挙げてあの男についていたではないかと言っていたんです。もう手の打ちようがないと見るほどに大勢の人がキリストを歓迎していたのです。ところでその大勢の人の中でこの神殿に入場されるイスラエルの王が数日後には捕らえられ異邦人の手に引き渡され十字架で死ぬことを知る者は誰一人いません。ユダヤ人たちはこのイスラエルの王がローマの支配、ローマの束縛から救い出す王と期待していたのです。ホサナ、どうかお救いくださいと。ですがなんとローマの総督ピラトによって十字架につけられて死ぬのです。ローマ総督の手に渡され何の抵抗もせず鞭打たれるナザレのイエスの無力な姿は今日この入場される時に大歓迎した群衆にとってどれほど大きなつまずきであったことか、期待を裏切られたことへの反響、反動が非常に大きかったのでしょう。そこに民の指導者たちの先導する声に振り回されるがまま彼らは十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶ。そのようにしてホサナと叫ぶ声が十字架につけろという叫び声に変わっていったのではないかと想像するのです。恐ろしいことは何をしても無駄だというほどのナザレのイエスに対する熱狂的な歓迎が民の指導者たちの狡猾な手口によってこの後の数日の間逆転してしまうのです。真理、真実が人間の思惑でこんなにも簡単に踏みにじられてしまう、その無念さ、虚しさを深い悲しみとともに思うところです。人の計略、人間の思いだけが、しかも悪しき人間の計略が実現していくことのなんと悲惨で暗黒な状況、結末でしょうか。しかし全能者がおられ、それらすべてがその方の御心によって行われている事実が、暗黒な状況が残酷にも続くただ中、唯一の拠り所です。いや、それがすべてであります。それが主イエスにある天の父への信仰、キリストに連なる者たちが拠り所を執刀している信仰です。その希望はいかなる暗黒と見えるただ中でも失望に終わることはありません。我が主が人間の通る最大の闇の中を通り抜けられたのなら、勝利を収められたのなら、私たちはどのような困難、苦難を恐れるでしょうか。人生のいかなる場面、時でも真理、真実の道を歩み、与えられている確かな希望がいかに確かなものであるかを確かめて生きるだけです。神がおられます。それがすべてです。ホサナ、イスラエルの王に祝福があるようにと叫び歓迎される中、数人のギリシャ人から弟子のフィリポに、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですとの申し出がありました。彼らは異邦人でありながらも主イエスに好感を示し近づく人たちでした。来たるメシアだと歓迎している声に、彼らもお目にかかりたいと申し出たのかもしれません。イスラエル王国に即位するこの王、メシアに仕えたいとのことだったかもしれません。主はそのギリシャ人に、また弟子たちにお答えになりました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ
一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。お目にかかりたい、イエスに仕えたい、従いたいと願う人たちに、あなた方も自分の命を惜しまずに生きる、そうすると永遠の命に至ると答えられたのです。それは弟子たちであれ、ユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、同じ、区別はありません。それゆえにギリシャ人にも一粒の麦のように自分の命を惜しまず地に落ちて死ぬと多くの実を結ぶのだと、そうお答えになられたのです。堕落した人間は自分の命を、自分を優先にして考える、生きる、誰よりも偉く、誰よりも上、先と自己中心性を帯びています。人のために自分を犠牲にするのではなく、人の犠牲の上に恵みを与える側ではなく、恵みを受ける権利、ポジションを確保したいのです。会社に勤める人を見ても、自分が受ける権利には詳しく、自分がその権利から外されるようなことがあったら訴えるのです。会社や組織のために献身し、自らを犠牲にするというのは損することだと思うのです。損するような生き方はしないと、それは良くないと。しかし主イエスは受けるよりも与える方が幸いであると教えてくださいました。それこそ主イエスが歩かれた道、主に連なるキリスト者たちに示された道です。主は一粒の麦のように地に落ちて死なれ、受けるよりも与える方が幸いであることを十字架で表されたのでした。そして今日、ご自分の十字架の時を、ご自分の十字架の時を、栄光を受ける時が来たと語られました。人々はローマを打ち倒す栄光に輝くイスラエル王を期待していた。それがこの世の国です。しかし主は十字架の時を栄光を受ける時と見ておられたのです。神の国は十字架が栄光である、十字架が栄光につながる国です。十字架が力であり、十字架が国の根幹にある土台です。今日即位したイスラエルの王は、この世の王のようではなく、またこの即位した王に仕える人たちも、この世の権力者たちのようではなく、一粒の麦が地に落ちて死ぬように自らを惜しまない、そのような心の者たちによる国です。しかし今日、主イエスを歓迎しているおびただしい数の歓声、ホサナ、ホサナと叫ぶ声は、あなた自身を犠牲にして自らを捧げて生きる国を喜び、それを歓迎している声としては聞こえないのです。優れた王が自分たちのために全てを整えてくれることを期待しているのですが、一粒の麦になって死ぬ、自分を惜しまない人になることを歓迎しているわけではないのです。それゆえに彼らはこの後キリストにつまずいて離れ去っていくのです。教会は知っています。今日神殿に入場された王が私たちの王であられることを、この王が人の罪の償うものとして代わりに死なれ、一粒の麦のように死なれたことが教会の土台であることを、その土台の上に私たちも罪の道を歩まず、自分のことだけを考えるこの世のようではなく、ご自身のように生きるものとしてくださったことを知っています。皆さん、私たちの王がこの世の王、この世の政治家のようではなく、十字架の主である、私のためにご自身を 惜しまず死んでくださった王、死んでくださった国、方の国、死んでくださった方のが私の王です。そしてその王は単にあなた方も一粒の麦のように死ぬ、自らを惜しまず与えて生きるようにと単にそう教えていません。単に律法を与えてそのような生き方がいいよという勧めをしているのでもありません。その方の私たちへの教えは十字架でした。主の十字架は今でも私たちの中で働きかけているのではないでしょうか。かつてこの世において自分を先に、上に、誰よりも恵みの座を占有しようとして生きていたことが主の十字架の前でいかに恥ずかしいことか。主の十字架はその古い生き方、古い自分を捨てさせるものだったのではないでしょうか。そこになお主の十字架は私たちも人より先ではなく自分を後にし、上ではなく下へと、受けるよりも与える方へと、そのキリストの力ある技に生きる心を与えるものだったのです。その主イエスの栄光ある姿へと、もはや私たちの中で生きているのは古い自分ではなくキリストが生きているようにと導くものです。主イエスの十字架は一層深く主の御業を知り、その恵みの力に捉えられ、動かされていきたいと心から願うものです。ギリシャ人であれ、ローマ人であれ、ユダヤ人であれ、そのキリストの技に生きる者は即位されたキリストの国の住人です。職場でも学校でも家庭でも、それぞれ与えられているところで、他の人より後に、他の人より自分を与え差し出す、その生き方を日々主イエスを通して学び身につけていきたいものです。それはこの世にあっては死ぬようで、しかし永遠の命に預かっている証でもあります。神の国は遠いところにあるのではありません。そのようにして使わされたところで神の国を生きていきたいと心から願っております。お祈りをいたします。天の父なる神、あなたの国はなんと素晴らしいでしょうか。私たち一人一人の心を新しくされ、神の国を築き上げられるあなたの御心が御子を通して表されました。御子が一粒の麦のように十字架を通られ死んでくださったように、私たちの中でもそのキリストに、私たちの中もそのキリストに捕らえられ、豊かなキリストの国の実を結んで生きられますよう、一人一人をお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖徒してください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんなさい。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々を紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。声でいらっしゃいました。それでは報告をいたします。この礼拝の後には4月教会総会があります。教会の方は地下ホールにお集まりください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月28日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月19日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。